プロトタイプ FM 始めたいと思います。このポッドキャストは企業家、エンジニア、デザイナーなどプロダクトを作る人をゲストにお迎えして、その方々のリアルな声を雑談形式でお届けする番組です。ホストは山本大作です。今回のポッドキャストはですね、対談形式というわけじゃなくてですね、このポッドキャストで最近お伝えしている開発者コミュニティビルドウィークエンドというのも最近作ったんですけども、7月の1日金曜日の夜にですね、このポッドキャストにも以前出ていただいた、ラジコード代表取締役の小寺祐樹さんとですね、トークイベントをやったんですね、ビルドウィークエンドの。で、タイトルがエンジニア起業という選択、サービス開発者のリアルなキャリアということで、お話しさせていただきました。で、私の方から約20分間プレゼン、サービス開発者の生きがいというタイトルでプレゼンしまして、で、小寺さんの方からまた20分ぐらいあるサービス開発者のキャリアという発表をしていただきました。で、今回このポッドキャストではですね、そのイベントの内容をもうそのままもう音声で収録しましたので、そのもう本当に何もほとんど編集せずですね、私の発表の部分と、で、参加者の皆さんとの質疑応答、で、小寺さんの発表と、参加者の方の質疑応答の部分までを、そのままもう流してしまいたいと思います。約、1時間ぐらいですかね、はい、流したいと思いますので、ぜひ聞いてみてください。で、このビルドウィークエンドはですね、本当に参加費無料でやっています。で、引き続き、イベントもやっていきますので、もし今回聞いていただいて興味持った方はぜひご参加ください。次回と言いますか、まあこれ聞いてらっしゃる方がいつか分かりませんが、まだ開催してないイベントは7月の9日のイベントですね。これが土曜日にやる、ちょっとミートアップ黙々会的なイベントですね。で、ハンズオンもやります。 Web3 のハンズオンと、ノーコードのハンズオンもやりますね。これが7月の9日土曜日に10時から開催します。まあ、途中参加、途中退場自由なので、約もう本当 半日やってますので、来れる時間帯に来ていただければと思います。で、もう一個が7月の22、これ前回橋田さんとのポッドキャストで言いましたけど、これ今募集開始してますね。7月22の金曜19時半から夜渋谷でトークイベントを橋田さんとやりたいと思います。タイトルがペライチ創業者が語るユーザーに愛されるサービスの作り方、ノーコードサービスのこれまでとこれからということで、こちらも開催というか募集開始してますので、もし興味ある方はぜひぜひお越しください。はい、じゃあ、今日はですね、今日はというか、まあ、今回は、7月1日金曜日19時半から開催しました、エンジニアから起業という選択、サービス開発者リアルなキャリアというイベントの内容をお聞きください。
ありがとうございます。はい、じゃあ私からはですね、サービス開発者としての生きがいということで発表していきたいと思います。で、私の経歴はですね、こんな経歴で、1978年生まれで広島で生まれて、高校まではずっと文系だったんですね。で、大学も文系で法政の社会学部入って、当時はこうマスコミとか雑誌とかそういうのをやりたいと思ってたんですけど、就職氷河期で全然そういうところがなくてですね、唯一あったのがシステムエンジニアっていうところで、銀行系の SE として5年ぐらいやってました。で、その後、ミクシーとか見て、なんかそういうのを作りたいなと思って、フィードバスというベンチャーに入って、ここでウェブエンジニアになって、で、その後リクルートに転職して、で、この時期から個人でもサービスを作るようになって、そこで作ったサービスが割と広がったので、それきっかけに起業して、で、レレレっていう会社を作りまして、で、その会社を売却して、まあ、タイムチケットってサービスだったんですけど、その会社でまあ分社化して、その売却した会社に3年ほどいたんですけど、今はまた、その会社を辞めて、まあ、会社員としてこのエクワードっていう会社で、まあ、それをうちをもう一回やってるというか、その経緯です。なので、この10年ぐらいはもうずっとプロダクト開発ばっかりしてますね。で、もともとはですね、なんか2001年、社会人になってから、まあ皆さんも結構社会人、若い方が多いんですけど、まさに皆さんと同じような気持ち思い出しましたね、今日。なんか自分の手で何か作り出したいなと。やっぱり働いてると誰かに言われた仕事とか、お客さんに言われた仕事ばっかりやるんですけど、なんかこういうミクシーとか見て、なんかこういう自分で企画立ち上げて何百万人が使うサービス、羨ましいなと思ってですね、なんかこういうのを作り出したいなと思ってました。で、その後、これが個人に初めて作ったサービス、もう本当に会員登録機能も何もないような、当時 RSS ってものがあって、なんかアーティスト名入れたら、それに関連する情報を引っ張ってただ表示するサイトとか、 あとはそれも僕も似てます、似たようなやつです、ね、なんかそんなサービスを作って開発コンテストに応募して評価されてそれを嬉しがるみたいな、そんな時期でちょっとずつ自信をつけてって、でその後こうリクルートになってこうイベントとかやるようになって人が集まる、これも面白いなと思い始めて、でその後こう2012年じゃあちょっとちゃんとしっかりしたプロダクトを作りたいなということで、コーヒーミーティングっていう1対1でマッチングしてリアルでお茶しましょうというサービス、これが結構広がったんですね。でこれきっかけで起業するようになりました。でその後、まあ、2014年に、まあ、コーヒーミーティングで会った人がすごく面白かったので、その人たちのスキルが売れたらいいようなということでタイムチケットという個人時間を売買するサービスがあって、これがまあ自分の中で一番大きくなったサービスですね。はい、結構使っていただきました。なので経歴をまとめるとこんな感じ で今はやってるのはバーチャルランチクラブっていうのとアップバニラっていうのをやってるんですけど、それまでは結構手数料ビジネスとかマッチングの広告のビジネスだったんですけど、今は結構そういう月額課金サブスクで長く使い続けていただく、なんかそういうサービスを作りたいなという時期で、なんかそのサービスを作るという感じです。でまとめると、なんか自分が好きなこととか得意なことをずっとやり続けてきたっていうところが特徴かもしれません。でなんか個人的に思うのは、非常にやっぱ自分らしく作るっていうものが重要だなと思っていて、やっぱり自分は昔からこうイベントやるとかそういうのが好きで、でなんかマッチングサービスが非常に自分にとってしっくりきたんですよね、うん、なんか何も苦にせずできるというか、なので今日もイベントとかやるのは非常に好きですし、非常に気に入ってます。で、まあ、これちょっと古い資料ですけどね、最近はこういうなんか自分のために何かやるよりもこういうニューエリートみたいな、こういう利他主義とか社会貢献とかこういうのを求めている人たちが非常に活躍する時代になるというふうに言われていますし、でこういうライフシフトみたいな本もあると思います。なんか充実感で得られる仕事を長く続けることが重要みたいな、そんな情報もあったりします。でそれがどういう働き方っていうと、こう新しいことにチャレンジしたりとか自分でこう意思決定できる裁量がある、これ2番目結構かなり私は重要だと思います。で3番目やっぱり他の人にもなってるっていうこの感覚を得られること、これがやっぱり充実感を得られるだろうということ でぜひエンジニアの皆さんに選んでいただきたいのは、なんか自分らしく自分の企画でサービスを作るところの充実感を確実に得られる、もう私自身がそうでしたので、ぜひお勧めしたいと、働き方の選択肢ですね。で、非常にそれで重要なのは、やっぱり趣味でやるのもいいんですけど、これがやっぱ仕事になると一番いいんですよね。それがやっぱり、なので、次にこう、うまくつなげていこうと、趣味から仕事にして、まあ、サイドプロジェクトでもいいんですけど、なんかそれがうまく企業とかにつながっていくといいんじゃないかなと思っています。で、これですね、サービスを作り、成長させるために必要な開発者のスキルなんですけど、こうですね、最初は、まあ、こんなちっちゃいんですけど、これをどんどん大きく、これちょっと今アニメーションで本当はやってたんですけどねうまく表現できてないですけど言いたいことは、まあ、アイデアとか技術とか情熱の上に知識とか経験が重なってきて、でそういうのがあるとだんだん影響力が出てくるんですよね。なのでこれを土台をベースにどんどんこの三角形を大きくしていくって意識が重要ということです、はい、でそういう意味ではですね、まずこう企画してリリースして皆さんとかユーザーの反応を見て検証してもう一回企画練り直すみたいな、このサイクルを何度も繰り返すことが非常に重要ですね。でその企画のフェーズでいうとですね、まあ、皆さんも考えられたことあるかもしれない、まだ考えたことないかもしれないですけど、やっぱりまあ自分が欲しいサービスでもいいんですけど、これがターゲットが誰なのかっていうことを考えるとか、そのターゲットがどんなことに悩んでいるのかとか、将来やりたいことは何なのかってを考えることですよね。でよく言われているフレームワークですけど、自分が作りたいサービスをじゃあ一言で言ってくださいねって言ったときに、意外にこの形式で言えることって少なかったりするんですよね。このサービスはこういうユーザー、こういう問題をこういうやり方で解決するみたいな単純なことなんですけど、意外とこれが言えない人が多いので、もうこれがスパッと言えて、あ、それいいねって言われるぐらいまでちょっと切り口を尖らせたりユニークにすることが重要だと思います。で、この世の中の問題を感じている人を探すっていう、まあ、それも重要なんですけど、なんか日々生活する中でなんか多くの人がこれなんか困ってそうだなっていう瞬間を自分で感じ取るというか、そのアンテナを張り巡らせてなんとなくその瞬間が来るのを待つみたいなのが私的な問題を見つけた方だったりしますね。でさっき言った個人の時間をタイムチケットを始めたきっかけはですね、もともとコーヒーミーティングっていうのをやってて、まあ、いろんな人とお茶してたんですけど、なんか人よりなんかすごくこの人スポーツ詳しいなとか、なんかアイドル詳しいなとか、なんかそういう人がたくさんいたんですけど、あまり世の中に知られてないなと思って、でこんだけたくさんいるのにその人がなんか知識や経験を簡単に売れる場所がないなと思って、じゃあそういうサービスがあればいいんじゃないかなと思って作り始めたのがタイムチケットでした。 なので、なんか問題の見つけ方としては、なんか日々感じていることをメモしたりとか、なんか身近な人の SNS 投稿を見て、あ、こういう人がこんなことを最近よく言ってるなとか、こんなこと言ってる人増えてきたなみたいなのを感じ取る意識は重要なのではないかなと思います。で、これが実際に私がタイムチケットを作ったときに、エヴァノートに書いてたメモですね。なんかこんなものを書いてたら面白くないみたいな。一番最初はなんかオークション形式で、ね、値上がりしていったら面白いんじゃないかみたいな。とか、なんか私の1時間買ってくれませんかみたいな。これ結構キャッチーでいいなとか。なんかこんなのをメモ書きで書いてですね。で、これちょっと寝かしておいて。でもなんかこのアイデア気になるなと思って作り始めるみたいな感じでしたね。なので一回こう、アイデア書いて寝かしておいて、複数のアイデアなかったらやっぱりあのアイデア気になるなみたいな瞬間が来ると非常に自分の中では推しアイデアになるんじゃないでしょうかと。まあこういうポール・マッカートの事例とかですね。まあついついこのメロディーが頭から離れたりとか、ハリー・ポッターシリーズの制作秘話で、ね、もう一気に書き上げちゃったんで、昔考えてたとかみたいな、そんな事例があったりするので、なんかアイデアのいい寝かせ方というか、そういうのもあるんじゃないかなと思います。で、この本にもですね、なんか成功するクリエイターの共通点として、やっぱりこう、毎日自分のがいる業界の最新動向はやっぱりチェックしてるんですよね。で、ちょっとコピーして、なんかちょっとそこに真新しさを入れる、このバランスが非常に重要。でちゃんと年を取ってから年下からの教えを受けるとか、でちゃんとこれがやっぱりよくあるこれ私もなかなかできないんですけど、これ結構難しいんですよね。制作途中でちょっと思いつきみたいなアイデアを人にこう試し打ちするみたいな、やっぱこれはやらないとなかなか間違ったものを作ってしまいがちで、私も未だにこれはやってしまいますね。間違ったプロダクトを出して、あ、ダメだったみたいな。なのでこれを早めの段階で消さなきゃいけない。問題の選び方としては、まあ、自分がやっぱり夢中になれることですよね。自分が飽きちゃうとやっぱりプロダクトが止まっちゃうので、やっぱそこが一番重要だと思います。なので自己分析というか、自分が本当に好きなものなんだろうみたいな。やっぱり自分の場合はやっぱりそういうイベントとか、そういう人が集まる場所を作るのが好きだったので、もうそこの分野でやろうというふうに思っています。あとはやっぱりこういう他の人ができることよりも、世の中の人が求めて自分が好きなところに得意なこと、ここの掛け合わせの、ここに自分がやる意味とチャンスがあるので、ここの部分を狙っていくということですね。だから自分だけしか興味ないことって何だろう、だけど世の中の人が興味持ってそうなところ、そこの掛け合わせの部分を狙うというところですよね。で、その問題が何か見つかったら、じゃあそれをどんなやり方で解決するのかっていう、ここ結構難しいところで、なかなかもう新しい解決方法ってなかなか難しいんですよね。で、すでに世の中にあったりして、なかなかユニークな解決方法が難しいんです。なんか自分なりにはですね、なんかそういう機能とちょっと引っかかりの部分を作ることで、それがユニークになっていくんじゃないかという気がしていて、なんか意外性があったりとか、そういうストーリー性があったりとか、なんかそれが自分ごとになるとか、まあ、根源的な魅力があるとかですね、なんかそういうポイントが非常にフックになる部分かなと思います。これちょっと古い事例ですけどね、なんか普通のおにぎりじゃなくて、おにぎり厚みが、これネーミングがすごく、コンセプトがすごくいいですよね。で、ヨーグリーナとか、透明なのにヨーグルト味と乗ることみたいな、その引っかかりの部分とか、こういう折れないシャープペンシルとか、死んじゃうソースとか、こういうなんか思わず手に取ってみたいとか、体験したくなるみたいな、まあ、ネーミングであったり、コンセプトであったり、その多分技術的にはそこまでむちゃくちゃ新しいことしてないんですけど、伝え方が新しいみたいな、そういうのが非常に重要だったりするんじゃないでしょうか。まあ、マーケの部分ですね。で、あとはその問題を感じている人が、これちょっと口コミ視点になります。実際になんかどういうふうな行動したいと思っているのかみたいな。で、実際に SNS でシェアする心理って、ちょっとなんかそのサービスが本当に気に入ってたりすることもあるんですけど、なんかちょっと面白そうだからシェアするみたいな、そんなシェアがあったりとか、なんかいいことしてると、いいことしてる自分を見せたいとか、なんかそういう根源的な心理があるので、そういうところをついてあげる、そういうコンセプトも非常に重要で、やっぱ最近は結構クリエイターエコノミーだって言って、自分が作り手になっているというのを人に見せたいとか、友達に見せたい人が多いので、やっぱ作り手になりたい欲求を刺激してあげるみたいなのも重要かなと思います。で、これタイムチケットリリースした時はですね、当時は結構 Facebook にサービスから自動シェアがしやすい時代、今はこうスパム扱いしてできないんですけどね、それでサービスで登録したらそれをチケットを作った時にシェアできる仕組みを入れてたんですけど、で、こういう私の1時間をタイムチケットで発売しました、売上の 100% をどこどこに寄付しますみたいな、当時は寄付制度も入れてたんですね。 なのでこれは自分が作り手になってるかついいことしてますよアピールがこのサービスを使うとできますよっていうシェアが結構 Facebook でバンバン拡散してそこの人間心理をうまく作ったみたいな。で当時この寄付の様子が結構新しくてでシェアリングエコノミーのルーティンに乗ったっていうそんな感じの仕掛けでした。これは結構うまくいきました。なのでそういう企画の検証をするという意味で、まあ、自分自身でこんなアイデアありますよとか、まあ、事前登録サイト公開してみたりとか、まあ、一番いいのはやっぱ身近な友達とかに話してみることですね。それこそこのビルドイベントでこのことやりたいんですけどって話してそこで反応もらうとかでも全然いいと思います。ただそういうターゲットに近い人に話してみる、まあ、これでやっぱり重要ですね。で一言でこんなことやりたいんですけどって言ってあいいですねみたいに言われるぐらいがやっぱり一番いいアイデアなんじゃないかなと思います。で実際にやるかどうかはやっぱり本当にそれに夢中になっているのかとか本当にそれ自分が数年はやる覚悟があるかみたいなのを問いかけることが重要ですね。で実際に開発のフェーズは一気に飛ばしますけど、開発は皆さん各自で頑張るというとリリース検証というところが、はい、でリリース時にですねやっぱりサービスの第一印象で、大体皆さんウェブとかアプリ作ること多いんですけど大体の人は会員登録すらしないですので、トップページ来て数秒ですかね、スクロールすらしないんじゃないですか、最近スマホだと。そこら辺の印象でもう使うか使わないか決まるので、結構そこの勝負が強い。で、最初登録してからのどんなメールが最初に来るかがすごく重要だったりしますね。だからそういう心がつかまれる体験がなるべく早めに来ることがむちゃくちゃ重要。私が最近やってるそのバーチャルランチクラブっていう仕組みはですね、会員登録するとかなりの高確率で誰々さんがあなたとランチしてみたいと言ってますっていう、これはやらせてやってるんじゃなくてうまく新規が目立つ仕組みを入れてるのでそういう投稿がガンガン来るんですけどこの仕掛けが非常にうまくいってます。これは私の昔の事例ですけど、そのコーヒーミーティングって1対1でお茶するサービスをやってた時は私自身がいろんなユーザーさんと、500人以上と1対1で話して、未だにつながってる方も多いですね。小寺さんもこれコーヒーミーティングは使っていただいて
使ってましたね昔。はい、
そうです
ね、はい、
なのでそんな感じで昔話もできたり
する。あ、そうですね、
はい、結構そんなサービスですね、はい、で私の場合はこれきっかけで企業につながったって言いましたけど私は全然そういうスタートアップ界隈にはもちろんいなかったんですけどこのサービスでそういうベンチャーキャピタリストの人と会ってこのサービス面白いから出資するよみたいな話が来てそこから企業につながったのでなんかそういう人との出会いもたくさん生まれる。なんかで自分が作ってるサービスだったので結構皆さん興味持ってくれるんですよ、ユーザーさんが。なのでマッチングサービスを開発者自身が使うというのはすごくいいですね、そうですね、でそのサービスが、体験を最初は作るんですけどそれが習慣になっていかなきゃいけないというのがプロダクトの難しさですね。特にマッチングサービスは、結構半年ぐらいでどんどんユーザーが入れ替わるのでなかなか使い続けてもらうのが難しいというそんな仕組みです。あとは自分がやってきたことをこうやってメモって、何がうまくいって何がうまくいかなかったのかみたいなのをちゃんとまとめておくことも重要です。私今回成功事例しか喋ってませんけどもちろんこの間にこの倍ぐらいはやっぱり失敗したプロダクトもありますね。で未だに失敗もしているので自分がなんで失敗しているのかとか必ずメモした方がいいと思います。でこういうなんかそういう観察する力とでちゃんと学習してあとは自分を信じる、自分ならできるみたいな、それを思うことが非常にポジティブに思うことが重要ですね。1回ぐらい失敗しても、運もありますからね、タイミングが悪い時もありますから、いつかは成功すると信じてやるという、こういうマインドも非常に重要だと思います。で、最後ちょっとまとめていくとですね、そういう自分で何をやるのか決める、自分で意思決定できるっていうのは、これは非常に人生にとって、むちゃくちゃ充実感を得ることで重要ですよね。で、自分でルールを決められるっていうことも、自分でこんな世の中を作りたいということで自分でプロダクトのルールも全部決められますしなんか自分で新しい世界観を作れるというのも重要だと思います。であとこれも非常に嬉しいことですよね。01をやるとそのプロダクトでしか得られなかった体験を自分で生み出せるみたいな。なので私も結構感謝されること多いですよ。何屋さん、あやのさん、サービス作ってくれてありがとうございますみたいな、なんかこういう小さいことですけどね、なんか自分がいたから生まれた価値があるというのは非常に嬉しいことでもこれも似てますけど、作ったものが必ず1人以上には届くので、それも嬉しいことです。なので私はこの4つの要素は サービス開発者としての生きがいじゃないかなと思って未だにやっているという感じです。で最近やってるのが先ほどちょっと言いましたけどね、これもまあコーヒーミーティングと何が違うんだって言われるかもしれませんけど、これはオンラインなんですね。ちょっとコロナになってから作ったんですけど、でちょっと絞ってていつか一緒に仕事ができそうな人とこうオンラインで15分話してみようというそういうマッチングサービスです。だから私が今までやったマッチングサービスの中では一番よくそのマッチングの数が一番うまくいってますね。なのでやっぱこの10年の成果が出てるんですね、はい、結構うまくいってます。これはでもう一個やってるのが今まではマッチングやってたんですけど、なんか今のモードはですね、なんかそういうマッチングのサービスを皆さんに今度は作ってほしいなっていうモードにちょっと切り替わってきたんですよね。なのでちょっと今これはあなたが欲しかったアプリのワンクリック10秒でという形、結構汎用的なモバイルアプリが作れるノーコードのサービスなんですけど、今ちょっとこれを若干ピボットしようとしてまして、なんかそういう誰でもこう C2C サービスを一瞬で立ち上げられます感じに今やろうとしてます。なので私がやってきたみたいなコーヒーミーティングとか時間とタイムチケットを作りたいなと思ったらプログラミングしなくても立ち上げられるみたいな、ビズリーチみたいなのを作りたいなとか、 Airbnb みたいなのを作りたいな、 Uber はちょっと難しいかもしれないです、だけど簡単なマッチングサービスだったら立ち上げられる。意外にこれがなかったりするんですよね。私も探したんですけど、でマーケットプレイスは結構あるんですけど、なんかマッチングサイトが意外とないので、なんかこれやったらウケるんじゃないかな。これも実際にアプリを出していろんな人にヒアリングしてたら、あんまり皆さんモバイルアプリ作りたくないみたいな、で聞いてたらマッチングサービス作りたいって意見が多かったので、これピボットしたという、だから未だにやっぱり失敗するんですよね。でもユーザーの意見を聞いてすぐに切り替えていくと成功に近づくんじゃないかなと思って今やってるという感じです。これも夏ぐらい、あ夏ですけど、もうあと数ヶ月で出せる予定なので、もしアイデアがある方ぜひ使ってみてください。はい、ということで私の方は以上です。サービスをぜひですね作り続けましょうということで、はい、以上になります。どうもありがとうございました。これ質疑をしちゃいましょうか。ね、なんかせっかくなので、なんか私の発表のところで、なんか別にフィードバックでも何でもいいんですけど、なんかある方いらっしゃいますか。あ、じゃあ、番で、はい。
自分でそのプロダクトを開発していくじゃないですか。その時って、デザインとかマーケットとかもあるじゃないですか。そういう部分はどうしたんですかね。
私はもともとバックエンドというか、まあ、ウェブのエンジニアで、まあ、一応 HTML ぐらいはやるんですけど、確かにデザインまではできないんですよ。なので私の場合はCSS と画像と HTML テンプレートが入ってるテンプレートを買ってますね。テーマフォレストとかそういうサイトがあるんです。でそれをベースに裏側は Ruby on Rails と組み合わせてで立ち上げることが多いです。だからデザインは自分でやってないです。マーケに関して言うと基本的にはどうですかね。なんかそういうネーミングとかは割と得意なんですよ。で広告とかも最初はやらずになるべく口コミが起こるような仕掛けを作るのというか、で広告もやるにして もう Facebook 広告ぐらいで、あれをもう出し続けると勝手に Facebook の方でいい感じにしてくれるので、まあ、Facebook の画像広告画像を作るとかその広告の文章を考えるとかは自分で。あ、でもあれはもうあれですね、学習ですね、うん、もうやり続けるしかないですね。 SNS とかでつぶやいて何が一番いいねもらえるかなとか、そういうのを繰り返すだけだと思います。はい、もうそうです、それはその方が絶対いいと思います。はい、数を打って試して、ね、はい、はい、頑張ってください。キムさん、はい、
ありがとうございます。ピボットを繰り返すというところなんですけど、とする臨界点といいますか、その基準点もしくはその基準を立てられ
るんですか。なるほど。私でも最高2回しかやったことないんで、あんまり参考になるかもわからないですけど、さっき最後にちょっと出したバーチャルランチクラブっていうのは、一番最初はお試し転職サービスっていうのをやろうとしてたんですよ。エアリクルートっていう、ちょっと企業にお試しで副業で入ってよかったら正社員転職するみたいな、なんかそんなのあるじゃないですか。それ最初作りたいなと思ってたら、リリースしようとした時期にコロナが来て、これうまくいかないなと思って、でその仕組みだけ入れて、なんか個人がオンラインで何か売る時代になるだろうなと思って、一気にそういうオンライン動画販売サービスに切り替えてストリーミングっていうやったんですけど、今度はそれ そういうコンテンツ作る人誰もいないなってなって、じゃあこのマッチングのところだけ使ってオンラインで話すだけにしようってなって切り替えてやって、それで1ヶ月くらい見て、まあまあ使われてるからこれでやろうかって感じですね。だから何回そのピボットするかは正直もう自分次第じゃないですかね。
使われるという臨界点があると思
います。そうですね、それはどうでしょうね、まあ、個人でやるんだったらね、そのアクティブユーザーが、まあ、100人とかでもいいかもしれないですけど、会社でやるんだったらもうちょっとやっぱり使われないといけないですから、まあ、あとはその伸び率が重要だと思いますね。停滞しているよりはちょっとの少ない数字でもなんか毎週ちょっとずつこの数字は上がってるねとか、そういう状況だったら続けていいんじゃないですか。
アクティブユーザー以外は何をやっています
か。アクティブユーザー以外だと中の例えば中の数値、さっきのマッチング系のサービスだと中でどのぐらいこう申請がなんか会いたいっていう申請が行われているかとか、なんかそういう中のアクティブな一番重要な数値が重要じゃないですか。
売上とかは見られないんですか。
はい、あ、もちろん売上も重要だと思います。売上やっぱ伸びてないといけないですから、はい、だけどその売上につながる前の指標がありますよね、いくつかね。そこら辺も見ていく、まあ、総合的に見ることが重要だと思います。
はい、ありがとうございます。
他は大丈夫ですかね。あ、
開発とか運用していく中でのモチベーションとか、ああいうところで使ったりみたいなことってありましたか。
ああ、そうですね、やっぱり皆さん結構私もいろんな人の相談に乗ってるんですけど、やっぱ皆さんアイデアはあるんですけど、リリースする人ってまあ100人に1人ぐらいなんですよね。うん、だからやっぱそこで途中で諦めちゃったりとか、エンジニアがいないとかで、やっぱりリリースできない人の方が多いので、なるべくちっちゃい段階でもう事前登録サイトでもいいので出してみて、あ、ユーザーがいるとかっていうことを早めに見つけた方がモチベーションは上がるんじゃないですかね。あといきなり難しいものを作ろうとしないことがいいと思います。私最後に言ったノーコード の, あのアップバニラってやつは難しすぎて開発期間1年ぐらいになっちゃいましたから、やっぱそうなるとやっぱり良くないですよね。なるべく小さくできるものをリリースするのがいいんじゃないでしょうかね、最初はと思います。はい、でもやっぱ一番嫌なのは頑張って作って公開したのに誰も使われないっていう、これが一番モチベーションだだ下がりしますね。だからそれはもうなんとか使われるようにそこから努力していくみたいな、そこが楽しめないと、うん、この仕事はもしかしたら向いてないかもしれない。でもいつかは当たると思いながら改善していくっていう、その根性が結構気合と根性ですね、最後はね。そんな感じです。
じゃあちょっと、
あ、じゃあどうしますか。
じゃあこれ最後で、
はい、
最初に始めることと持ち出しのお金っていうか、そういうどのぐらいまでを許容しようとするのが望ましいですかっていうのが、なぜかどのぐらいかけて未然に起きてたのかもしれないし、どれぐらいだったら許容していくかもしれない
。でも私の場合は最初はあのリクルート時代会社員やりながら趣味でやってたので、まあ、それはインフラ費用ぐらいですね。で人も雇ってないので、そこはもうほとんどノーコストで、実際に会社作った時は自己資金で500万ぐらい出ました。プラスその VC からの調達があって、そこはまあ売上からとか、まあ、トモさんの場合はご自分が開発者じゃないから、
そうそう、それをその
外注する
か、作業するっていうのはできないから、
う
ん、誰かにお
願いする
その人の、
そうそうそう、そうなりますね。でそれが
ノーコード
で、ノーコードがトモさんは一番おすすめです。自分、人に作ってもらおうとしないことが一番いいと
思います。それで、本当にお金流しちゃいますよね。流しちゃいます。
そうそうそう。やっぱ、人件費高いですからね。はい。では、はい、私の方から以上です。ありがとうございました。じゃあ、皆さん、お願いします
。あ、皆さん、こんばんは。ラジコードの小寺と申します。あるサービス開発者のキャリアっていうか、タイトルで、自分サービス開発者なんですけど、そこのまあキャリアの説明というか、まあ振り返り をしていければなと思ってます。で、コテラって誰やっていう話だと思うんですけど、自分は京都出身で、公立函館未来大学っていうところの大学卒業しまして、IT ベンチャーで、まあ、1人目のエンジニアっていうのを経験してます。でそこからもうサービス開発しまくって、まあ、フリーランスになって、で今ラジコードっていう会社を、まあ、設立してるって感じですね。はい、皆さん結構エンジニアの方が多いと思うんで、まあ、エンジニアの、まあ、からこうサービス開発者に、なったっていう流れも含めて説明できればなと思ってます。で今、まあ、会社の代表やってるんですけど、まあ、それまでは、まあ、結構何でもやるやるエンジニアっていう感じで、まあ、開発を中心にやってました。で最近はまあ、経営もやってるんですけど、まあ、なんかプロダクトマネジメントっぽい感じ の, サービス開発なんでもおじさんみたいな感じで言われてて、まあ、結構結局なんか何でもやるやるみたいな感じになってます。で、今日話すことっていうのは、まあ、でもそもそもちょっとキャリアとかって今山本さんから前回ちょっとお題いただいたんですけど、自分あんまりキャリアとかあんま考えたことなんか、まあ、美味しいのかなみたいな感じだったんですけど、とはいえちょっとちゃんと真剣に考えてみようっていうところで考えてみました。で今回話すこととしては、今まで自分がやってきた試行錯誤だったり、あとまあ失敗ですね、あとまあそこからの学びみたいなことを中心にお話できたらいいかなと思ってます。で逆に話さないこととしては、まあ、技術的な話とか、あとプロダクトの作り方の話、あとなんかうまくいった話、なんかそういうのは、まあ、なんか別に世の中にいろいろあると思うんで、それでいいかなと思ってます。でなんで試行錯誤とか失敗、あと学びを中心にお伝えできたらいいかなと思うかというと、まあ、この企業の科学っていう本って皆さんご存知ですか？まあ、結構有名な本だと思うんですけど、まあ、そこのところに田所さんっていう方が、まあ、成功はアート、失敗はサイエンスだよねっていうことを言ってて、要はどういうことかっていうと、成功って結構いろんな要因でなんかうまくいったりっていうのがあるんですよね。なんかその時たまたまなんかお金が入ってきたりとか、その時たまたまなんか市場があったりとか、そういうことでまあ結構乱数がすごく多いっていうところがあるんですけど、失敗に関しては再現性をちゃんと見つめていければ、まあ、再現性が分かってくるっていうところがあって、まあ、そういう部分をがあるんで、まあ、ちょっとそのうまくいったパターンを示してたところで、まあ、再現性なかったらあんまり意味ないと思うんで、まあ、皆さんに持って帰っていただけるとすれば、まあ、そのサイエンスの部分だろうなと思って、失敗の部分を中心にお話しできればなと思っています。で、まあ、前提となる自分はラジコードの代表をしてるんですけど、ラジコードって何ぞやっていう話なんですけど、まあ、これやってることとしては、新規事業の開発支援っていうのを主にやってます。で、基本的にほぼメンバーがエンジニア出身 でエンジニア出身なんですけど、新規事業を立ち上げようと思ったら結局のところエンジニアだけでは足りず、もう少し広い視点、先ほど山本さんがお話しされてたようなマーケティングだったり企画だったり、まあ、検証っていうフェーズをみんなでやっていかないといけないっていうことになって、そうなってくると結局サービスをそのまま開発するだけじゃダメだよねっていうところがあったんで、まあ、結果的に今のところエンジニアはプロダクトマネージャー的に振る舞うみたいなことになります。でまあ、それは、まあ、CPF だったり、まあ、BSF だったり、まあ、BMF みたいなところまでを割と中心にやってるというところですね。で特に、まあ、プロダクトがない状態からどうやって MVP を構築するかみたいなところを、まあ、得意として中心にやってるっていう形ですね。であと自社サービスとしては、まあ、今2つありまして、1つはその各種 SaaS、まあ、皆さんが日々使ってる、まあ、GitHub だったり、あと Slack みたいな、まあ、他にもいろいろあると思うんですけど、そういう SaaS をアグリゲーションして1つのタイムラインに表示して、まあ、チームや個人の振り返りを改善するっていうラジログっていうサービスを、であと さっきちょっとあのアップバニラのなんかピボットを言われてちょっとドキッとしたんですけどあのマッチングプラットフォームをマッチングサービスを作るプラットフォームっていうのもあのうちで作ってます。で、まあ、今回、本題に戻って、今回自分のキャリアっていうのをあの、まあ、フェーズごとに振り返ってみようというところで考えてみました。で、あの、まあ、4つに分けられるかなと思っていまして、一つはサービス開発し始め期っていうのですね。もう本当に一番最初サービス開発をしてきたというところですね。で次に、サービス開発が仕事になる期って言って、ちゃんとまあなんかサービス開発をしててあのお金いただけるっていう風になってるタイミングみたいなのがあります。あとはサービス開発いろいろ関わる期っていうのがあって、それはもうサービス開発一つ作ったらもっといろいろ関わりたいと思って、まあ、いろいろ関わってるっていう期ですね。で最後今なんですけど、サービス開発をサービスをチームで作る期っていうところで、あの一人でサービス開発するっていうことが限界があるんで、どうやってチームで作れるようになるかみたいなことをあの考えています。でサービス開発し始め期っていうところなんですけど、これ何かっていうと、自分の場合は、まあ、高校時代、まあ、サービスではないんですけど、なんかゲーム開発とかやってたりとか、あと大学生の時に大学の中のシステムが全然ダメだったんで、あの社内を便利にするソフトウェア開発みたいなことをやって、まあ、学生とか先生とか自分の人に使ってもらってっていうことをやってました。でこれが多分なんか自分の中のサービス開発の原体験だなっていうのがあって、単純に、なんか別にビジネスがどうこうとか関係なく、普通にまあ不便だから作るみたいなことを割とやっていたっていう感じですね。でここで、まあなんかもうちょっとこうしとけばよかったなっていう失敗としては、まあなんかアイデアは思いつかないから作らないきれいみたいな感じで、自分が不便だと思わなかったり自分が使わなかったりするものっていうものに関しては全然なんかあの興味なくて、全然や作ってないかったなっていうのはすごい思ってます。でそこからの学びとしては、なんかあのサービス開発をやりたい方って皆さんそうだと思うんですけど、先ほどちょっと山本さんもお話しされてましたけど、そのアイデアはたくさんあるけど、あの作り方が分かんないっていう方もいらっしゃれば、自分の場合は結構なんか作れるんだけど、なんか作るのに値するようなアイデアないなみたいなところが結構あったんで、そういう場合、まあ、無理やりでも何か小さなものでも作った方がいいかなと思ってます。で自分の日常で不便なものを、まあ、ちょっとでも便利にするところから始めるネタはあるし、あとまあ誰かがなんか同じようなものを作ってても、先ほど山本さんからもありましたけど、ちょっと変えていくみたいなことによってオリジナリティは出せるし、そういう感じで作っていくってことが結構大事なのかなと思ってます。次、サービス開発が仕事になる期っていうので、大学卒業して、自分が、サラリーマンになります。で入ったら、まあ、IT ベンチャーだったんですけど、なんか一人目のエンジニアで結構まあむちゃむちゃ大変だったって感じなんですね。もうなんかむちゃくちゃさせられて、いや、まずこれ録音してますよね。やばいんですけど、まあ例えばもうなんかそのサーバーを自分で作るっていうのは当たり前で、サーバー作るなんていうのは基本、LANケーブルも作りますみたいなことやっててとか、あとまあサービスで言うとロボット開発っていうのがあって、まあ一番この左上の絵のやつなんですけど、昔ってブログっていうのが流行ってて、ブログパーツっていうのがあったんですよね。でブログパーツをつけて、でブログパーツでロボットを動かすっていう、この十字架によってロボットを動かすみたいな、そういうブログパーツを作ってました。でこれ映ってるのが社内なんですけど、社内にロボットがこう巡回しまくるみたいな感じで、しかもブログパーツなんで、いろんなブログパーツ、いろんなところにブログパーツがついて、みんなのなんか集合地的ななんかロボットの動きになって、結構まあ大変だったりとか、そういうのをやってました。あとは、普通のなんかトゥードゥーツールみたいなのを作ったり、あと、まあ、今でいうゲーニフィケーションのなんかグループウェアみたいなものを作っていて、例えば、 なんだろうな、タスク管理ツールとつながってるんですけど、まあ、あるタスク管理をタスクをクリアしていくと経験値がたまって、あのうまくいったら、なんだろう、社内にトゥルトゥルトゥルトゥルって流れてで、レベルが上がって、でレベル5になったら名刺もらえるみたいな、なんかそういうのを作ったりしてました。で、ここで失敗としては、なんかめちゃめちゃ忙しいんですよ本当に。あのさっきあのお見せしたやついろいろ作ってるんですけど、これが当然メインの事業ではなく、本業もやりながらなんかいろんなことやってたって感じなんですけど、でも、まあ、自分ごととしてプロダクトに関われることが楽しいなっていうのはすげえ思ってるんだけど、まあ、めちゃめちゃ忙しいって感じでした。で、そこからの学びとしては、まあ、開発だけじゃ、まあ、サービス成長しないねっていうところがあって、で、まあ、一人でできることには限界があるっていうところもあのとっても感じました。でチーム大事なんだけど、そういうことをどうやってその経営層に伝えていいかわからないっていうジレンマがあって、でそこをすごく感じたっていうところですね。でサービスの成長っていうのは、まあ、それを支えるチームの成長なんだっていうことを、まあ後から今振り返ればそういうふうに思えるんですけど、なんか当時はだからそういうとこまではいけてなかったって感じです。でそこから、まあ、サービス作れたんですけど、その会社ではチームが作れなくて、自分は独立してフリーランスでサービス開発をやっていくことになります。でサービス開発にいろいろ関わる機っていうのがあって、なんか例えばここら辺に出てるやつとかだと、それこそインフルエンサーのマッチングサービスの立ち上げをやったりとか、あとまあなんかウェブメディアの立ち上げをやったりとか、あとクレジットカードのネットワークの仕組みを作るっていうところから、まあ、なんかユーザーヒアリングとかやったりとか、あとは電子書籍、書籍の電子化ですかね、紙の本を PDF に変換するみたいなサービスを作ったりとか、あとはそうですね、なんか旅行系だったりとか、なんかいろいろやってました。で、失敗としてはなんかいろいろなサービスに関われて楽しいっていうので、結構なんかなんていうかすごい素朴に楽しんでしまってた。いや別にそれは悪くないんですけど、で、あとだからエンジニアサービス作れて偉いぞっていうのを結構思ってしまっていて、これはだからなんか他の業種の人たち、例えばセールスとか CS の人とかもいると思うんですけど、その中でもなんかサービスを作れてること自体がやっぱすごく大事なんだっていうふうに、自分の中でこう思い込んでたところがあって、でそこからの学びとしては、まずエンジニアと、まあ、ビジネスサイドをつなぐ言葉をちゃんと作らないといけないなっていうのはすごい感じていて、今もそれはその課題感でやってるんですけど、まあ、今サービスを立ち上げたいって思われてる方が結構いると思うんですけど、サービス作ってる間ってめちゃめちゃエンジニア偉いんですよ。なんでかっていうと、サービスないと話にならないんで、その時にエンジニアはすごく偉くなるんですけど、じゃあサービスを作ってから今度じゃあグロースさせようってなった時にエンジニアだけじゃ当然無理で、でそれでじゃあいろんな人たちを助けを請わないといけないんですけど、エンジニアがそういうそこで経験がなかったりとかするとエンジニアが偉そうなんで、そこのエンジニアサイドと、それビジネスサイドの対立が生まれてしまう。だからそこをどうつなぐかっていうことがすごく課題だなと思って、でいろんなサービスを作ってきていろんなチームあるんですけど、やっぱどこも同じような課題にぶち当たってるなって感じてます。で続けるための仕組みを作ることが大事で、さっきその楽しいって書いてて、で実際楽しいんですけど、どうやって持続可能にするかみたいなことも考えないといけないなって思ってます。で、まあ、それは、まあ、一番具体的なのはどうなんかキャッシュフローを回すかっていうこと で、そういうところも含めてやっぱサービスを設計していかないと、もう全然そのなんだろう、やっぱ作ってる楽しいみたいなところだけだとなかなかガス欠してしまうというところがあると思ってます。 であとは、結構楽しいドリブンでやってて、でなんかその中でこう楽しいドリブンでメンバーを集めたりとかする中でなんかギルドっていうのがなんか今は最近あんまないのかな、なんか一昔流行ってたと思うんですけど、なんかそういう風にやれればいいんじゃないかと思って、こうなんか瞬間的に集まってで目的達成したら解散する組織がいいんじゃないかっていうのは自分も憧れがあってそういうことを何度かチャレンジしたんですけど、実際蓋開けると結構難しくて、というのはフリーランスでみんな集まるっていうのはあるんですけど、やっぱりプロジェクトって、まあ、サービスってこう軌道に乗る前にとっても時間かかるんですよね。まあ、一番こうなんていうか計画通りにいけば、まあ、話は早いんですけど、結構そういうふうにはならないことがあって、てかでもほぼ 99% そうなんですけど、 99% うまくいかないって中 でうまくいかないかくなって停滞期というか、停滞期はやっぱ例えばヒアリングしたりとか、まあ、いろんな試行錯誤するんですけど、そのタイミングで結構みんな落ちちゃうんですよね。難しいってなっちゃって、でこれは結構そこはすごくなんだろうな、自分がフリーランスやってて、でその中でサービス開発してる中で結構課題だなって思ったんですね。でその中でちゃんと社員を雇ってチームで作らないといけないっていうところにつながっていくっていう感じですね。でこれで、チームを今作ってるっていうところですね。でチーム作ってで様々な人たちに手伝ってもらって、まあ、今もやってるんですけど、まあ、今現時点でまだ続いてるんですけど、今現時点での失敗としては採用の部分として自分らのレベルに合う人じゃなきゃ一緒に働きたくないみたいなことを言って、まあ、めちゃめちゃ採用のハードルを上げたりとかしてました。あとは、そのくせに採用片手までやってて、これダメだなみたいな感じですね。であとは自分ができることを全部するみたいなことを結構自分できるしみたいな感じでやってました。でそこから、まあ、学びとしてはまず自分できるしっていうのをやってると、まあ、当然ながらスケールしないんで、まず会社っぽく組織っぽくしましょうという感じですね。でしかもそれは組織っぽくするためにどうすればいいかっていうと、やっぱチームが参照可能な地図をみんなで作っていく。で先ほど山本さんの発表でもリーンキャンバスとかそういうの話あったと思うんですけど、そういうものを、まあ、最初に作ってチームで進めるってことが大事なんだろうと思っています。であとは属人化してナレッジを貯めて、まあ、最適化して再配分って書いてるんですけど、要は僕らはなんかサービス開発やるときに世の中にないものを作ってるんで、何かをやるときには必ず新しいことをチャレンジしないといけない。でそれで新しいことをチャレンジして、でうまくいったらそれをパターン化してみんなでスケールさせていくっていうことが必要 でそれをお願いできる、仲間と信頼関係を作れるといいかなと思っています。でこれが最後まとめなんですけど、でそういうことを考えていくと、自分はエンジニア出身のサービス開発者なので、まあ、得意なこととか興味のあることだけではなくて、サービスを育てる立場からやれることは何でもやるみたいな、そういう姿勢が結構面白いんじゃないかなって思って、今もサービス開発者を続けているっていう形です。以上です。ありがとうございました。
じゃあ小寺さん、そのままで、じゃあ、はい、ありがとうございました。非常に言いにくいこともあったと思いますが本当にぶっちゃけていただいて、小寺さんはあまりポジショントークしない方ですから本当のことを言っていただけたと思います。じゃあ何かご質問や何か意見ある方、感想でもいいんですけど、何かありますか。じゃあ
やっぱサービスを作ってる上で、多分最初って多分1人エンジニアとかだったら、はい、1人でこうプロダクトランディングするどこからタイミングで、先ほどおっしゃったようにそのチームとして作っていかないと厳しいところがあるんだと思うんですけど、そのチームで作るってなった時にやっぱこう巻き込んでいかないといけないじゃないですか。そこってどういうふうに巻き込んでいくかって、
それは、まあ、今もやり中なんですけど、そうですね、まあ、一番綺麗なのは例えばなんか作ったサービスの熱狂的なユーザーが結構サービスに関わってくれたりするっていうケースもあったりはしますし、あとは、そうですね、巻き込むのはそうですね、なんだろうな、それこそこうビルドウィークエンドみたいなイベントに出て参加なんか仲間を集めるみたいなのはあるかもしれないですね。自分の場合はもともと新宿黙々会っていうなんか黙々会に参加してて、でそういう人たち、その中でこうなんか出会った人たちと手伝ってもらったりとか、そういうのありましたね。はい、
こういう会だとお互いの実力がよくわかるんですよね、一日一緒にやってると。まあ一日でもいいですけど、だからそれで一緒に仕事した感じが出るんで、
いわゆるマッチ度じゃないですけど、
そうそうそう、だから実際にお金払って契約する前に何かその人の実力が知れる機会を作るのめっちゃいいです、特にエンジニアの場合は。あと今日手伝っていただいてるミムさんがバーチャルランチクラブのイベントで勝手に会って勝手に一緒にやりましょうって言ってずっと手伝ってくれてるんですよ。こんな感じで、だから何がつながるか分かんないです。人にたくさん会って自分のやりたいことを話して熱意伝えるっていうのはめっちゃ重要だと思います。はい、他に何か。リアルな事例をぜひ。
いやでもあんまないのはちょっとなんか羨ましいなと思う
けど、いい会社です、むっちゃいい会社です。
かもしくはちょっとなんだろう、ある程度もうなんか仕様が決まっちゃってるのかもしれないんですけど、まあ、よくあるパターンは単純に例えばエンジニアサイトでリファクタリングしたいと、でもビジネスサイトではいやまず利益上げて KPI 上げないとダメやろみたいなことはもうむちゃくちゃよく、もうどの会社でもあるパターンですね。はい、そういうものもあるし、まあ、KPI があんま揃わないとかっていうのもあるしっていうところはほぼほぼほぼですね。はい、って感じです。
でもサービスがむっちゃ伸びてるときはみんな仲いいですよね。
そうですね、
やっぱ停滞期なんですよ、困るのは。
そうですね、うん、はい、そういうのはまあよくあって、であとは今我々がやってることってさっき の, その新規事業のサービス開発なん でサービス開発って最初から答えないじゃないですか。で最初から答えないケースだとどんどん仕様が変わってくん で仕様が変わりまくるとエンジニアストレス抱えてきます、うん、っていう問題があって、もともと仕様が完全に例えば銀行のシステムみたいな感じでなんか仕様が完全に決まってて、それをあとは作るだけとかだと多分そんなに問題はないのかなって思います。
はい、だから伝え方としてこの機能の修正お願いしますじゃなくてこれの機能の変更になりますとか、そういうところで起こるエンジニアもいますよ。これもう仕様変更だろみたいな、修正のレベルじゃないぞみたいな、ほんのちょっとしたことで起こるエンジニアってやっぱりいるんで、だからそこは
そうですね、それはめちゃめちゃ、
だからこれはもう判断を変えましたみたいな、ちゃんとそこの経緯をちゃんと説明しない人が多いんですよね。なんでこれをしようとしてるのかがあるんですけど、変わるんでみたいな、経緯を説明すれば絶対エンジニアも分かってくれるんですよね。そうそう、省いちゃうんですよ。
そうですね、エンジニアエンジニアでそこら辺のなんか聞き方が下手くそみたいなことがある。
そうそう、
はい、
だからね、一回ミーティングしてこういう経緯でこれこれこうでって丁寧に説明すれば分かってくれると思います。他に何かありますか。あ、はい、
自分の一人のないそうです、自分がターゲットじゃないプロダクトを開発するときのモチベーションはどこで見つけてるっていって、そのマインドセットそこすごい難しいなと思って。
そう、小寺さんもそうだ、モチベーションの源泉が確かに説明がなかった。
ああそうですね自分のモチベーションの源泉はなんですかね、でも なんだろう、そもそも物作るの、サービス作るのは好きで、それがなんかこう、なんだろう、多くの、より多くの人に使われたりすることが、まあ、楽しいって思ってるっていうのは、もう前提としてなんかあるっていうところはあるかなと思いながら、もちろん自分が使うもので、良くなればすごく分かりやすいんですけど、例えば今だと、例えばその介護の領域とかもちょっとなんかやってたりするんですよね。で、そういうところって自分全然介護とか経験ないんで、分かんないんですけど、やっぱ現場に足しげく通って、そこでなんか介護者じゃないんだけど、なんか自分ごと化するみたいな、作業を踏めば結構もうなんかいつの間にか自分ごとになってるみたいな感じにはなるかなって思ってます。
それはもうきっかけですか。その自分の興味関心の外で何かを見つけるときって無数の可能性があると思って。
そうですね、きっかけとしてはとっても困ってる人に会うってことですね。はい、
小寺さん優しい人なんです。シンパシーを感じてそれが自分ごとになってくる、
はい、かもしれないです、はい、
うん、答えは優しい
です。でもミルさんもそのタイプじゃないですか。
ありがとうございます。
前のスマートに通ってるんですけど、チームのブログマップを作るという表現が先ほどあったと思うんですが、うん、他の方がこのロードマップ共感させる方法って何かあるんですか。
その手法は結構いろいろあって、まあ、一番なんか分かりやすいのはそういうこう、なんだろう、ミーティングの流れで一緒にロードマップを作るみたいなことですね。で、例えば最近だと、まあ、Google とかも採用しているデザインスプリントっていう方法があって、そういうある程度その意思決定をチームでするっていうフレームワークがあるので、まあ、それにのっとって進めるみたいなことをすると、そこに参加したメンバーはコンセンサス作れるんですよね。そういう形で作るっていうのが今は有効だと思います。
そこは最初のチームビルディングレベルの、最初のチームメンバーとして熱意を持たせるようなレベルまで引き上げられますか。
熱意を持ってようが持ってなかろうが参加させるっていうことですね。で、参加する中で、もちろん熱意持ってもらったらすごく嬉しいんですけど、ロードマップを決めるときに、例えばそれこそ熱意持ってる人だけで決めてしまうと、そこで、熱意持ってない人は参加できないわけだから、そこに同意できる可能性がちょっとなペンディングされるじゃないですか。だから、みんなでまず、決めるっていうのが結構大事なステップかなっていうのは思ってます。でそれよりも一番最初の本当に最初の一撃みたいなのは、もちろんその手を挙げた人が自分で書くっていうのは前提なんですけど、そこはロードマップって常に変わるじゃないですか。やっぱサービス開発でピボットとかしまくるん でそうなってくると、そのためにできるだけ細かくそういうデザインスプリントみたいなものを挟み込んで調整していくみたいなことをやるって感じ。
この後交流会でぜひ詳しく。じゃあ大丈夫ですかね。じゃあ、はい、はい、じゃあこの辺りで、はい、皆さんどうもありがとうございました。